それでは質問通告に従いまして、7番山内豊が一般質問をしたいと思います。よろしくお願いいたします。まず1点目ですね、宿泊税についてということでお尋ねをいたします。2000年初頭に東京都から始まって、直近でこの辺では、福岡市、長崎市が、宿泊料金に応じて、宿泊税というものを徴収しております。これは法定外目的税ということで、自治体の財源になるとあり得るということで、現在のところ一市は県からのお話が来たかなというところまでしか私も把握をしてないんですが、その後の対応がどうなっているのかなと思ってお聞きをいたします。今後のですね、一市においてこの宿泊税というものを導入する可能性があるのかどうかということと、また一つ、ここへ、導入した時には、メリット、またデメリットというのが、具体的にどういうものが考えられるのかということをちょっとお互い考えながら、質問していきたいと思いますので、ご答弁の方よろしくお願いいたします。
山内豊議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。塚本地域振興部長。
7番山内議員のご質問にお答えいたします。1番目の宿泊税について今後の導入の可能性はとのご質問についてですが、長崎県において観光審議会の中の有識者による観光振興財源専門委員会が設置され、新たな観光振興財源の検討について宿泊税導入の検討が進められております。本年7月、県観光振興課主催により、壱岐市内の観光関係事業者等が出席のもと、長崎県観光振興基本計画の策定に係る地域別意見交換会が本市で行われ、議題の一つとして宿泊税について意見交換が行われました。市内観光事業者等からは、観光振興のための安定的な財源確保のために、宿泊税導入の必要性は感じているものの、宿泊税の使途や財源が明確化されるのか、人口割または観光客数割等による市町への相応の配分があるのか、徴収事務を担う宿泊事業者の事務が煩雑となるのではないか、さらには旅行者の訪問意欲が抑制されるのではないかなど、整理すべき課題や問題点が多く挙げられました。その後8月に行われた長崎県市長会議においても宿泊税について議論が交わされておりますが、結論には至っておらず、先日現在の進捗状況を県へ確認しましたところ、各市町及び関係者等の意見を参考にしながら、導入の有無を含め開始時期や制度設計等について引き続き検討を重ねている段階であるとの回答でありました。そのため長崎県における宿泊税導入の可能性につきましては、現段階では明確な方向性は定まっておらず、今後導入の有無を含め検討が進められるものと考えております。なお本市単独での宿泊税導入の可能性につきましては、長崎県の動向を注視しながら、宿泊税以外により適切な宿泊税以外により適切な財源確保の手段がないかどうかをはじめ、宿泊税の使途や徴収事務を担う宿泊事業者への負担等を勘案し、慎重に判断したいと考えております。次に2番目の壱岐市においてのメリットデメリットはとのご質問についてですが、まずメリットとしましては、安定的かつ持続的な財源の確保ができることで、受け入れ環境の整備、来訪客へのサービスの質的向上をはじめ、本市の観光施策のさらなる充実拡大が図られることが期待できます。一方でデメリットとしましては、先ほども申し上げました通り、税の徴収事務を担う宿泊事業者への負担、他には旅行者への訪問意欲への影響等が考えられます。こうしたメリットとデメリットも含め、宿泊税の導入につきましては、長崎県の動向を注視するとともに、他市の事例等も参考にしながら、多様な視点から今後検討してまいります。以上でございます。
山口議員。
はい、ご答弁いただきました。ほぼほぼゼロに近いという形に受け止めましたが、長崎県の動向を見据えながらということをよく言われますね。 まあ、やむを得ないかなと思いますが、まあ、デメリットの点で、僕はちょっと一つ、まあ、訪問客の、方が、どう考えるかということを多分おっしゃられたと思うんですけど、まあ、魅力がないということなんですよ、多分。それで、常々、先日の赤木議員もおっしゃいましたけど、まあ、観光地の整備がどうなっているのかとかっていう、これ財源として観光地の整備に使えるんですよね。で、この前報道でもあってましたけど、まあ、宿泊税を取るからといって、お客さんが来なくなるかといったらそうではないと。やっぱその観光地に対して魅力がないと、等々で問題が発生する。やっぱそこはですね、磨き上げないといけないと思ってます。で、よく言われるのが、まあ、観光地のブラッシュアップとか、さらに磨きをかけるとか、まあ、ブラッシュアップなんですけど、その以前に、やはり今ある観光地をどういうふうに維持をしていくか、まあ、遺棄地が一番多い時期っていうのは夏場です。まあ、夏場は草も生えますし、まあ、ゴミもいっぱい落ちます。まあ、そういうところをですね、一つ一つをまずクリアにしていって、まず魅力を出してあげるのが僕は先決だと思ってます。これ観光行政がどれだけ本気でやってるかっていうのを裏返しだと思うんですよね。で、まあ、メリットよりもデメリットの方がすごく答弁の方が多かった。やっぱこれはやっぱ前向きじゃないなっていうのがちょっと受けて取れましたんで、この辺ちょっと考えていただきたいと思います。で、宿泊税に対してなんですけど、まあ、これ以外というふうにも言われました。まあ、広島県宮島がですね、宮島訪問税とかって言って、2023年の10月から、まあ、これはオーバーツーリズム対策として、行われておりますが、まあ、これはやっぱ宮島というところは特有で、まあ、お客さんもいっぱい来ると。そういうところで、これはもうどうしようもない観光公害対策としてやっていくというふうに、決められて議会の議決もありました。まあ、一つお伺いしますね。宿泊税を、まあ、たとえ導入するとき、まあ、その導入の経緯というのは、議員前でお分かりでしょう。手続き上の経緯というのは、
塚本地域振興部長。はい、
手続き的なものとしまして、先ほど議員も言われましたように法定外の税になりますので、まあ、国の同意が必要であり、まあまあ、その検討を行う際にはその妥当性、それから宿泊税の使途、納税義務者税率といった課税要件とさまざまな調整が、整理がですね、必要になると考えております。他の自治体の例でいきますと、やはり 4,5 年ぐらい、導入にはかかっているというような状況でございます。以上でございます。
山口議員。
はい。遺棄地がですね、これから、まあ、生きていく、伸びていくためには、やっぱ観光産業が大事だと思っています。それは皆さんご承知なと思いますので、まあ、4,5 年かかるというのであればですね、これからちょっとその検討を踏まえて、しっかりと、まあ、単独でもよろしいですし、まあ、県と整合性を取りながら、また長崎市とか、まあ、市長のね、中野高島市長がおられる福岡市とかっていうところの意見を聴取しながらですね、やっぱりやっていくべきだと思います。で、まあ、宿泊税に限らずですね、まあ、入島税とか、島に入る税とかですね、まあ、そういう、まあ、宮島のように、まあ、訪問税とか、そういう、まあ、財源として得られるんであれば、しっかり、域の観光地に磨きを上げて、もう、まあ、まあ、税という言葉ですけど、まあ、それを、訪問者からいただいても、恥じないような、まあ、島づくりをですね、全島一丸となってやっていきたいなと思っておりますので、そういう意味も込めて今回ちょっと質問させていただきました。宿泊税がいい、悪い、まあ、別に置いといてですね、観光行政に対して、こう本気度が示されますので、今後、どうかですね、前向きに検討していただきたいと思いますし、やります、やりますではですね、やはり誰も感じませんので、しっかりやった実績がないと、やっぱ見る方からしても、もうやってないじゃんってなりますから、その辺はもう財源うんぬんかんぬんと言うんであれば、積極的にこういうのを活用してやっていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。それではですね、次の質問に移りたいと思います。先日の山口議員とちょっと被りますが、 フェリー筑紫についてお尋ねをいたします。今回ですね、質問通告の中には3点、緊急独廃線の最新の情報ということで、これは昨日若干聞いておりますので、そこまでは深くは追及しません。あと2つ目の、長期にわたって独廃線となった主な原因というのも、まあ、発電機の不具合ということが一から作り直さないといけないかったということで、そういうふうな原因になったということをお聞きしておりますので、まあ、これも大丈夫だと思います。今回筑紫ですね、繁忙期7月8月ですかね、もう週末からのずっと増便で、一生懸命頑張って総配客をしていただいておりますので、まあ、そういう無理がたたったのかなというふうに思ってます。恐れ申しながら私がちょっと長崎に行くときに、インド寺から乗るときにですね、ちょうどその便から筑紫が調子が悪くなって独廃線になったということがありましたので、でもう本当すぐ終わるんだろうなと思ってたらもう4ヶ月だったということで、まあいろんな物流のですね、運転手さんとかのご苦労も耳に入れながら、ちょっともうちょっと頑張っていきましょうということで、お互い励まし合いながらやっていきましたけれども、まあこれに対しての、まあ今後のですね、対策というのが、まあ危機管理的なものがあるとは思うんです。一応、ダイヤ上は、来年の1月15日までということになっておりますが、まあダイヤ上はですね、まあ、増便もできないということをちょっとお伺いをしておりますので、ただ、万が一、1月15日以降にずれ込んだ場合です。まあ、多分、絆が次、ドックに入る予定だったと思うんですね。で、そういう時に、その絆もドックで、筑紫もちょっと故障不具合でっていう時になった場合に、まあ、壱岐・対馬・博多とその主要航路を、2艘ともいなくなる。とかいう、こういう懸念も考えられなくはないと。そういうことをですね、ちょっと今回、今後の対策として、お聞きをしておりますので、答弁の中は、省略しても構いませんので、そういうところのちょっと答弁をお願いいたしたいと思います。
平田総務部長。
7番、山内議員のフェリー筑紫についてのご質問にお答えをいたします。まず1点目の緊急独廃線の最新の情報はということで、この件につきましては昨日の山口議員の答弁と繰り返しとなりますけれども、最新の情報では近く発電機の納品めどが立ちまして、船内への据え付け工事、試運転及び運輸局による検査の日程などを含め、当初の予定より大幅期間の短縮が可能ではないかということでお聞きをいたしております。で、続きまして2点目の、独廃線となった主な原因はということで、先ほど議員も言われましたけれども、発電機の故障ということで、新たに発電機を一から製造する必要が生じたためということでご理解いただければと思います。で、3つ目の今後の対策でございますけれども、通告にはございませんでしたけれども、フェリー絆の方が2月の中旬以降ぐらいにドック入りをするということで、今筑紫が故障しておりまして、その2隻とももし運航ができなかった場合というご心配をしていただいているものと思いますけれども、冒頭申しましたように、もうかなり前倒しして筑紫の方が修理が完了するのではなかろうかということでお聞きをしておりますので、そのあたりにつきましてはご心配はないのかなというふうに考えております。以上でございます。
山口議員。
はい。はい。現時点の、筑紫の、上がり具合では心配がないということは分かるんです。分かるんですが、筑紫もですね、洗礼も結構いっておりますし、今後ちょっと、新造船というのは多分絶対無理だとは思います。で、しかも、ジェットホイールは、締結契約されましたが、2便体制ですが、やはり不具合が生じて、結構欠航も多いと。そういう時にですね、万が一です。これ本当万が一なんですけど、 筑紫もダメ、絆も毒入り、レッドホイールこういう状況ってなった時の、壱岐対馬、博多壱岐対馬の航路がですね、維持できるのかっていう心配がやっぱあります。これ、私、その、1ヶ月経った後にですね、やっぱ、どんどんどんどんこう、延長の繰り返しで、おい、いつなったら出て、大丈夫なのかなという、やっぱここだったんです。絆の毒入りの不安だったんですね。で、この2隻ともいなくなった時に、果たしてこの主要航路はどうなるんだろうっていうのが、まずピンときたんですよ、ね。で、そこでやっぱり、こういう時に大戦として、また、インド寺戦から椅子を持ってきて、でもこれじゃちょっと間に合わないと。で、そういう時に、どう対応されるのかなというのが私はすごい懸念でした。多分これ、戦例がどんどんどんどん上がるたびに絶対不具合で出てくるんですよね。で、そういう時にやっぱ考えとかないといけないところだと思うので、部長全然わからないですかね。そういう対応ってわからないですか。わからないですね。はい。やむを得ないんですかね、そうなると。だから、やっぱり点検とか、定期点検とか、もうしっかりやっていただいて、絶やさないようにしていただきたいと思っておりますので、その辺はこう、交代協とかでも、やっぱり、頭に入れといていただきたいというご意見としてですね、したいと思います。で、もう一つ、現在、九州郵船一社で、やられております。で、こういう想定、想定外のことも考えられますが、他の、法人からとかですね、その航路に入ってもいいですかとかっていう、これまでそういう打診があったのかどうかっていうこともちょっとお尋ねしたいと思いますけど、分かる範囲でよければ。
平田総務部長。
山内議員の再度のお質問にお答えをいたします。まずフェリー筑紫でございますけれども、先ほど船齢もかなり上がってきてということで、少しフェリー筑紫のことをお話をさせていただきますと、フェリー筑紫は平成5年に就航をいたしております。本年で船齢が32年ということになっております。これまで筑紫につきましては、まさに令和7年、8年あたりからリプレイス、建造し直そうかという検討も九州船の方では行われてきたということでお聞きしておりましたけれども、今回ジェットホイールの更新も重なり、80億という金額もかなり上昇しておりまして、やはり筑紫のリプレイスまではということで、来年度からある程度の一定の金額をかけて大規模の改修を行うということに計画を見直されております。長寿命化の工事をされるということでお聞きをいたしております。故障の箇所とか損傷度合いによっては復旧まで必要になる期間時間が異なってまいりますが、日々のメンテナンス、そして予防保全の徹底を引き続き行っていただいて、市からも同様にその部分については予防をしてまいりたいというふうに考えております。そして他の航路事業者から壱岐の航路について参入できないかというような、今までの話とかいうものがなかったかということにつきましては、私が知る限りではそのようなお話があったということはなかったというふうに思っております。以上です。
山口議員。
はい。しっかりもう九州郵政さんに頑張っていただくしかないということなので、ただ、今後多分説明があるとは思うんですけど、筑紫の、大幅な改修ということは、その、期間等も含めて、今後、ちゃんとした情報が入ってくるということなんでしょうから、ぜひですね、絶やさないような、航路運営をしていただきたいと思っておりますので、その辺は常々、先方さんの方にもお伝えいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それではですね、筑紫についてはもうこれで終わります。早ければ早いほどいいんですが、なかなかそうもいかないというのが現状でしょうから、しっかりとした運用ができるようになってから、安全航路に努めていただきたいと思ってますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それではですね、最後の質問に移ります。 賃上げについてということで、ちょっと質問通告をさせていただいています。物価高騰に追いつくために一生懸命国は賃上げ、賃上げというふうに言われておりまして、ここ5年間でも最高額の賃上げ幅になったということが報道でもされております。これですね、働く方からしたら本当にもう喜ばしいこと、喜ばしい限りです。がしかし、物価高になってますので、それなりの、賃金なんだろうなと思います。やはり、なかなか残らないで貯蓄もできない状況で、賃上げだけがこう先走っているような気もしますが、賃上げについてですね、歓迎するばかりではなく、やはり事業者とかですね、経営者の方、その辺急激なこの賃上げに対してなかなか追いついていない状況が全国的にもありますし、もちろんこの壱岐市の中でも起こっています。これはですね、今回壱岐市に対してどこしてくれよとかっていうそういうことは全くございませんで、ご理解をいただきたいというのが大前提です。もちろん今月から長崎県も1031円という最低賃金の幅になりました。これは守っていかなければいけないんですが、お隣の福岡県とかですね、1057円、もう大都市の福岡県ですら1057円、この差幅が26円しかないということでですね、壱岐市がこれから生きていく上で、土台となる、人口、市長おっしゃってますけど、2050年まで2万人をキープすると。これ2050年まで待ってられないよというのが現状です。もう2、3年後の先がですね、このマーケットがどうなってるかわからない。絶対に企業がもう苦しい立場にずっとさらされてですね、もう物価高騰と、賃上げと社会保険料、もうこれも全て賄った上で、しかも利益も出さないといけない。で、税収はもう一番最後に回ってくるんですけど、税金ももちろん払わなければいけないと。これ、壱岐は2050年まで待てられないということで、今回見解はということで質問してますが、もう行政としての受け止めをですね、ちょっとお聞きしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
松島産業推進部長。
7番、山内議員のご質問の賃上げにつきましてお答えをさせていただきます。賃上げについての市の見解はとのことでございますが、最低賃金の引き上げを含む賃上げは、働く方々の生活の安定と地域内消費の拡大につながる重要な要素であると認識いたしております。とりわけ、本市のように人口減少が続く地域におきましては、一定の賃金水準を確保することが若年層の就労定着を促し、地域経済の活力を維持する上でも不可欠であるというふうに考えております。一方で、山内議員が言われます通り、賃上げは事業者にとって人件費の増加を伴うため、特に中小、小規模事業者における負担は大きく、その対応には課題があることも十分に承知をいたしておるところでございます。しかしながら、賃上げは短期的には事業者の負担が増える側面である一方で、中長期的には人材確保や生産性向上、地域内の消費拡大につながる重要な取り組みであることも考えております。そういった中、国県においては、例えば賃上げに加え、生産性向上に資する設備投資にかかった費用の一部を助成を受けられる業務改善助成金といった補助制度や、賃上げに取り組む事業者への税制措置、融資等のほか、長崎県よろず支援拠点といった無料相談にも取り組まれております。こうした状況を踏まえ、本市といたしましては、事業者の皆様が円滑に賃上げに取り組めるよう、引き続き国、県の生産性向上施策や価格転嫁対策、設備投資支援、相談窓口などへ適切につなげてまいりたいというふうに思っております。以上でございます。
山口議員。
はい、想定内のご答弁ありがとうございます。ですね、そうはいかないから言ってるんですね。はい。多分、そういう答弁が来るだろうなというふうには思ってましたが、 壱岐市は 85% 以上が、小規模住宅で占めるんですよ。で、高齢化もですね、事業ごとによってはもうどんどん上がってきて、もう廃業せざるを得ない状況まで来ていると。で、それで今回、またちょっと嬉しかったのが、予算書の中にですね、小さなお店の応援団ということで、まだこれ、可決されてませんけど、自販機に対する補助っていうのが盛り込まれてですね、あれは私も本当嬉しかったなと思って、そこまでやっぱ目配っていただいてるなというのは本当にありがたかったなと思ってます。で、それも踏まえてなんですけど、小規模住宅すごく、ほぼほぼそうなんですけど、駅の場合ですね。で、何に苦労してるかって言ったら、設備投資うんぬんと、融資うんぬん。で、そういうのはわかります。誰でもわかってることなんです。で、価格転嫁うんぬん。それが、できない状況にあるっていうことをまずご理解いただきたい。このだけですね、物価がもう何ヶ月に一回どんどん上が、原材料上がってきます。部品等々も上がってきます。で、年に一回の見直し最低賃金どんどん上がりました。じゃあこれいつ価格転嫁をするんですか。で、そこに消費者が必ずついてきてもらうんですか。やっぱこの理解が必要だと思ってるんですね。ずっと、物価高はずっと上がり続けてて、で、じゃあ月に1回価格転嫁をしていいのかって言ったら、多分市場はそうじゃないって言います。で、じゃあ次買い物行った時に、これまた上がったね、これ上がったねって、じゃあもうこれ買い控えしましょうと。もうそういうサイクルが最悪なんですよね。なので、本当はもう賃上げはもう大事です。これもう絶対大事ですから、そこに追いつくように、やっぱ、壱岐のこれからということを私も考えました。で、市長がこうプロジェクト出されてます、4つの町がですね、新時代として、どういう形態に変わっていくんだろうか。やっぱその辺がですね、やっぱ、事業者経営者とかっていうのは、じゃあこのマーケットは今からどう変わっていくのかなというふうで、やっぱそこをですね、やっぱお示しをいただきたい。行政にはですね、こうなりますよ。だからこういうふうな、経済循環が生まれますよ。その辺がですね、はっきり分かってない以上は、事業継続なんか無理なんですよ。やっぱマーケットがあって、それに対応する。もちろん、今いろんなビジネスがありますから、すべてそうはいきませんが、今、現状、壱岐市を支えている、住む人、なり合いを作る人たちが、どういうふうなこれからを、このマーケット、狭いマーケットでやっていくかっていうのを私たち今回これを通してお聞きしたかったというのもあります。すみません、小川次長失礼します。ですね、このプロジェクトをずっと小川次長が答弁されてます。これまでのちょっと進捗をちょっと教えていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
小川総務部次長。
はい、ただいまの山内議員のご質問にお答えをさせていただきます。この新材マップというようなものをですね、今年度作りまして、今現在4つのプロジェクトとプラスでですね、自治体の DX 推進改革ということで5つのプロジェクトについて協議を進めておるところでございます。それぞれのですね、プロジェクトには各部長級がですね、プロジェクトマネージャーというようなことで事業で言えば、責任者、統括責任者というふうな位置づけで進めておるところでございます。で、具体的なところですね、今現在、慶応義塾大学の SFC 研究所、そのあたり通じましてですね、深掘りをしながら、今年度中には実施計画を作っていきたいというふうなことで考えております。で、今月もですね、実は12月の13日に、その研究所を行いまして、次年度の予算とかですね、それぞれの事業がどう進んでいくかというようなところを協議するようにしておりまして、そこでですね、ある程度、これまでの取り組みの成果と、今後の目標、そのあたりをですね、協議をしていくようにしておりますので、すみません、この場でちょっとそれぞれ4つのプロジェクトを具体的に話しするとかなりちょっと時間が必要になりますので、今年度いっぱい、3月ぐらいにはですね、今年度の成果というようなことで、 皆様方にお示しできるような場をですね、作っていきたいというふうに考えております。以上でございます。
山口議員。
はい、はい、すいません、ありがとうございました。もうですね、やっぱどうなっていくっていうことが見えないとなかなかですね、なりわいてできなくて、こうですよ、ああですよ、こういう今進捗状況ですよとかっていうので、本当もう、じゃあどういうふうな仕掛けをやっていこうかとかっていうときにですね、やっぱそこに目的がなければ仕掛けられないわけですよね。で、私はその、もう今回の、プロジェクトで、勝本はちょっと見えてきたなっていうのがあります。なぜかというと、それは前からこう計画があったから、あ、こうなるんだろうなっていうので、もうほぼほぼ計画は分かってます。勝本の街は明らかに変わりますよね。変わります。絶対変わると思います。で、そこの動線を、昨今議論されてます、イルカバークとどういうふうにつながっていくか。で、これまた変わると思うんです。で、そういうところをですね、やっぱ、そうなると、目つけるところは勝本になってしまうんですよ。で、他の山頂は、じゃあどうなるんだろう。もう分からないまま時が過ぎていって、もう、さあ、指導をするときに、事業者が果たしてそこにいるのかどうか。だから、想像でもこう、しやすいような、プロジェクト。もうリスケしていいと思いますよ。いっそのこと。何も見えないですもん。今後、人口減少がすごい加速度でやってるから、こういうプロジェクトやりますよって言うんですが、それ以上に経済なんかどんどん走っていってますからね。で、事業者はどうしていいかわからない。だ住んでいる方も、じゃあどうなっていくんだろう。やっぱ想像できるようなですね、街づくりの展開をやっていかなければ、これ絶対間に合いませんよ。で、各部長さんにもちろん聞いてもいいんでしょうけど、私は聞きに行ってもいいんでしょうけど、まだそこまでは見えない。これ市民の方誰でも言ってます。じゃあどうするん、どうなるんやろうね。で、事業者はじゃあどこに売り込めばいいんやろうね。誰が買ってくれるんだろうね。それぞれ町のつながりをそこから持って、92カ町村もつながっていくんでしょうから、最終的には。もうそれじゃもう遅い。やるなら、もっと早めに、やっぱ、こういうふうなことができますって、イメージできるようなものを、具体的にイメージできるようなものをお示しいただかないと、ちょっとこれは、間に合わないかなと思いますので、その辺はしっかりとご検討いただきたいと思います。で、ですね、これちょっと言いたくなかったんですけど、あえて言いますけど、消滅可能性自治体っていう公表がありましたね。で、壱岐市も入ってました。これは女性の割合が減っていくからという、その辺の主張だけなので、僕はあんま当てにしてませんが、やはり市場が、そういうなっていく、消滅する、冗談じゃないよということなんですけど、そうさせないためにも、多分市長はそういうふうにお考えなんだろうと思いますし、先ほど言われた湘南藤沢キャンパス、もう通じて、いろいろお知恵をお借りするんだろうなと思います。で、湘南藤沢キャンパスの方々が、その将来的にこういうふうに作りましたって、じゃあここに住みたいかっていうことなんですよね。で、その方々がいろいろ、しっかり絵に描かれてました。で、マップを見ても、三島に三つとも、橋がかかってるとかね、そんなことがあえるんだと。その辺も、本当に、この方たちが実際に住むのかな、ということもやっぱ、考えますよね。現実的じゃないのかな、と思ってます。やはり、ちょっとね、回りくどい言い方しますけど、やっぱそういうところが、ちょっと行政の後手ではないけど、しっかりと、市場はどういうふうに回っているのかとか、何を求めているのかとかっていうことをですね、やっぱキャッチをして、で、そこに向かって、明確に、出していただくのが、まず先決じゃないかなと思ってます。ずっとイメージ通り、イメージがこうだよ、こうだよ、こうだよ、ずっと来てきたら、 もうさっぱりわからなくなりますので、じゃあもう前のままでよかったねってなってしまわないように、せっかくやるんだったらもう成功事例としてこうなりますっていうことを作っていただかないと、やっぱり住んでる我々も事業する方々ももう困るので、その辺はもう市民ファーストでぜひやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。賃上げ、これはしっかりと皆さんに周知していただいて、息で買えるものはですね、息で買っていただいて、ないものはポチっていただいて結構なので、その辺はこう使い分けをしてですね、やっていただきたいと思います。で、最後、一緒にお伺いします。プロジェクトのことを言いました。市長の意気込みも、そこの中に、ご挨拶の時にたびたび言われます。こういうふうな、やっていきますよっていう、もしかしって言われておりますので、今、私の一般質問を受けてですね、お考えは変わりないだろうけども、もう絶対にやるんだというですね、しっかりと明確な、町づくりを示すんだということを、市長の口からやっぱ聞かないと、市民の方は納得しませんので、一つよろしくお願いします。
篠原市長。
はい。山口議員のご質問にお答えさせていただきます。まさに議員もおっしゃった通りですね、このまま消滅するとか、冗談じゃないと、当然市民の皆さん思ってあると思います。ただ、どうすればいいのかわからない。こっちに進むんだよというのを示すのが今回の域申請プロジェクトだというふうに思っております。で、ただ、おっしゃるように、日本自体が、厳しくなっている中で、域は、生き残るじゃないですけども、生き返るじゃないですけども、それは非常に、難しいというのも、山口議員もお分かりのことだと思います。そういったところで、先ほどは SFC の話もあったんですけども、あくまで、今回のこのプロジェクトは各部長たちが自ら考えると。で、その意見をいろいろと、自分たちだけで考えても新しい考えは出ませんので、地方創生等をやってある、また研究されている、大学、また企業の方に壁打ちをしながら、アップデートさせているというところです。で、来年度ですね、またこのプロジェクト、ただ絵に描いて、市民の皆さん、これできればいいですね、じゃなくて、もう絶対にやると。ただ、市役所だけではできない。もちろんそういう計画ですし、市役所だけでできるのであれば、もうできてるはずでありますので、そこの、ぜひ、市民の皆さんがですね、じゃあ、こういう人が来るんだったら、自分はこう、さらに議員がおっしゃるように、こういうふうに動けばいいなとか、そういったのを、今度、3月、もしかしたらちょっと4月になるかもしれませんけども、より具体的に、また対話会等でですね、市民の皆様にお知らせして、もういよいよ予算も取ってですね、来年度から実際に動き出すというような形で進めていきたいと思っております。で、ただ、その間に、まさに議員もおっしゃるように、その5年変化にかかるのに待てないと、根本的に変わるので、そんなすぐに変わるものではないと。そこは商工会とも連携しながらですね、当然、財政も限られてますので、なるべく国、県等の費用もうまく活用しながら、その大きな変化までもちゃんとフォローしながらですね、この本当5年で大きく変わっていきたいと思っておりますので、ぜひ議員のお力もお貸しいただければと思っております。以上でございます。
山口議員。
はい。はい。山内です。山口先生に失礼になるんでですね、よろしくお願いします。はい、わかりました。ただですね、すごいスピードで、進んでます。で、しっかりとですね、先を言ってるんでしょうけど、先を言ってる感覚じゃなくて、同調して進む。で、お互い下を見ながらしっかり進むということをですね、肝に銘じてやってほしいと思います。以上で私の一般質問を終わります。